それではこのメッセージ、今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、到底信じられないこと、到底信じられないことという題で、御言葉を取り継がせていただきます。2週前になるので少し思い出す意味も含めてこの復習をしますが、礼拝と断食をする中で、礼拝と断食をする中で聖霊によって語られたアンテオケ教会の指導者たちはバルナバとパウロを性別して彼らを福音宣教の働きへと送り出しましたね。このリーダーたちを送り出したわけです。彼らがまず向かったところ、それはバルナバの故郷であるキプロス島でしたが、彼らはそこのユダヤ人の諸会堂でまずその主の言葉を語った。そして島の東から西側に行って、そのパポスに来た時にローマの地方総督セルギオ・パウロが信仰へと導かれた。まあ、そこにバルイエス、魔術師バルイエスのその妨げがあったりと、そういったことを見たわけですが、その総督が信仰へと導かれた。聖霊に満たされ、聖霊に導かれたこのパウロを通して、彼がイエス様、主の力ある教えを体験的に知ったからですね。知的にだけではなくて、そこでその力を見たわけですよね。実に、それは聖霊による救いの出来事でした。で、さて今日の箇所はその続きですね。そのままその続きなわけですが、パウロたちはキプロス島にステイすることはせずに、次の場所へと移っていきます。13節、14節、パウロの一行はパポスから船出して、パンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んで、ピシディアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。前に地図が出ます。見えづらいという方は、皆さん聖書の、ご自分の聖書の後ろの方に地図がついていますので、ついているはずですので、そちらをご覧ください。キプロス島から船で、しました。したパウロたちは北上してパンフリアのペルガに着きます。青い星ですね、ペルガに着きます。そこでヨハネ、これはマルコです、マルコ福音書を書いたマルコが一行から離れたというわけですが、まあ、その理由は明らかにされていません。ただそのことが原因で後にパウロとバルナバとの関係に、まあ、亀裂というか、それは回復するんですが、亀裂が入ったことが15章に記されていますね、このマルコのことで。ですからちょっと理由としてはあまり良くなかったわけですよね。それは容易に推測できます。でもこの時には、ヨハネが帰った時には、ああじゃあって何か起こったね、その旅を続ける妨げにはならなかったので、それかもう強引にパウロが推し進めたかわからないんですが、パウロとバルナバはさらに北上してピシディアのアンテオケ、これはシリアのアンテオケとは違いますね、赤い星印ですが、ピシディアのアンテオケまで、行くわけですね。これはガラテア地方ってこう言われますけれども、そこに行って安息日にこれまた、街道に入った。15節、立法と預言者の朗読が終わって後、あって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。このように街道の管理者たちにはこのメッセージというかおすすめの言葉をこうね、誰が語るかってその権利が与えられていたわけですが、彼らはこの時ビジットしていたパウロたちにそれを求めた。そして今日のところはそこから16節から41節までずっとメッセージなわけですね。ずっとパウロのメッセージです。使徒の働きの中で最初に記されたこのパウロのメッセージですね。これまではペテロのメッセージ、ステパノのメッセージとかっていうのを見てきたわけですが、ここはパウロのメッセージですね。まずここで確認しておきたいことは、それはここでの聴衆がイスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々であったということ。つまり彼らはユダヤ人であったわけですね。まあ当然のユダヤ人であり、またその教えに賛同する異邦人たちですから、聖書に通じていたわけです。 ですから私たちが日本語で話すミニストリーをするって言った時には同じようには語れないのは彼らはその通じてないわけですよね。ですからもっと砕いてまた違うアプローチが必要になってくるわけですが、ここでは街道で聖書に通じてる人たちにこのように語ったっていうわけですね。その彼らに対して、パウロはこう言っていくわけですね。まあ、全部追ってはいけないので、順番にも行きつつ途中かつまみながらというか取り出しながら見ていくわけですが、でも26節見てください。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。パウロはここで救いの言葉です。私が語っているのは救いの言葉だと言ってますね。またこうも言います。32節。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束について、あなた方に良い知らせをしているのです。良い知らせ。救いの言葉、良い知らせ。つまりパウロは自分が語っていることは、アブラハムの子孫であるユダヤ人たち、あなた方にとって、また神様を恐れかしこむ、この神を信じて崇めている者にとっては、この私の言葉は救いの言葉ですよ。良い知らせである、良い知らせですよと言った。ここを私たち、いや、それはどういうことなのかってね、その疑問に思うんじゃ、もうこれは救いの言葉なんだ。良い知らせなんだ。これが大前提ですね。もうその一つ一つを聞いて、うん、それはどうかな、それは救いかな、なんとかじゃなくて、この言葉は救いの言葉であり、良い知らせなんだ。そこが出発点ですね。そのように言われて嫌な気になる人はいないと思うんです。いや、私はもう今忙しいから聞きたくないって、そういう人はいるでしょう。でも、救いの言葉だよ、良い知らせだよってね、って言ったら何何ってなるわけじゃないですか。ね、何がいいの、もうじらさないで早く言ってみたいな感じぐらい知りたくなるわけですよね、良い知らせというのは。ではパウロの語った内容の一体どこが、どの部分が彼らにとって良いその知らせ、救いなのか。皆さんこれあらかじめ読んできていただいたと願いますが、それを読んで救いの言葉だって思いました？良い知らせだと思いました？そう書いてますよね。あ、そうって言って、当時のこの人たちにとってはそうかもしれない、でも今の私にはちょっとどうかなって、よくわからないなって、まあ一回読んだぐらいではそうかもしれない。なかなかね、この文字だけでそれをこうっていうのは難しいわけじゃないですか。でもね、どうでしょう、どの部分が救いであり良い知らせなのか。ここ読んでいてこう気づかれると思うんですが、鍵となる言葉は約束だと思うんですね。約束。聖書はもちろん全部大事ですよ。でも約束だって。つまり神様は祝福の約束をユダヤ人たちの父祖たち、またダビデにお与えになられた。そしてその約束の成就として救い主イエスを送ってくださったというんです。突然イエス様がボーンって来て、私が救い主だで、あなた方を救って来られたんじゃなくって、約束に従ってだ。昨晩同じ箇所から、まあ、ちょっとあれなんですが、家庭礼拝私夜してるんですが、子供たちにこのことを言ってた子供たちは、次男かな、わーって言って、その約束長いねーって、その、わかります、その歴史。ね。ずっとそのアブラハムからって彼は知ってるわけですよね。アブラハムからずっと言って、ダビデがこう来て、その約束がイエス様で成就したんだって言って、それは長いねーって。でも神様は真実なお方、忠実なお方であるゆえに、その歴史を見たとき、そのもうそのままイスラエル、皆さんイスラエル行かれたことあります。その土地に触れるだけでもそうですが、それが夢物語ではない、誰かが作った話ではなくて、本当にその歴史を通して神様がこうされてきた、ミラクルがいっぱいある、奇跡がいっぱいあるので信じがたいっていうのはあるんですよ。でも神様はそれを通して、これを約束されて約束の成就だっていうわけです。これすごいことですよ。もう一度32節を見ますね。32節、私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。 ソたちとは誰のことですか？もちろんこの人たちにとってはそのね、みんなお父さんたちになるわけですから、お父さんおじいちゃんになっていくわけですから、みんなその先祖っていう意味は含まれるんですが、でもその指しているの、一番最初に指しているのはアブラハム、イサク、ヤコブですよね。で、このヤコブは後にイスラエル、十二部族のそのお父さん、このヤコブ、イスラエルとなるわけです。その族長たちのことですよね。パウロは最初はイスラエルの人たちってここでね、こう呼んだ人たちのことを、次の時にはまた言い方を変えて、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、とも呼んでいるわけです。イスラエルの人たちだけじゃなくって、兄弟たち、アブラハムの子孫の方々っていうわけです。長い歴史ですよね。そのずーっと来て今ここにあるわけですが、私たちアブラハムの子孫だっていうわけですよね。ですからその約束は最初アブラハムになされた。果たして神様はどんな約束をされたのか。創世記、前に出ます。創世記17章7節8節。全部見れませんよ、神様の約束。なので、本当に一部なんですが、これ途中です。途中です。私は私の契約を私とあなたとの間に、アブラハムですね。そしてあなたの後の、あなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。世々にわたる永遠の契約、永遠の所有として、永遠ということが使われていますね。本当はまあこれ以外も見れたらいいんですが、まあ時間の関係上もあって一部だけを今開けましたが、神様はアブラハムに彼の後の子孫との間に世々にわたる永遠の契約を立てるとおっしゃいましたが、それは実に、彼をもうシンプルにいくと、あなたを祝福する、あなたを祝福し、あなたの子を通して全ての国民は祝福されるわけですよね。祝福のもといとなる。あなたは祝福のもといだ。なわけです。神様はアブラハムにそのあなたを祝福するという約束に基づいて契約、次は契約として、で、割礼が入ってくるわけですが、もともと約束に基づいてこのことをおっしゃった。ですから、アブラハムの子孫たちはこの契約の成就として、その後にイスラエルのカナン征服を見たわけです。ね。ですから、ここに神様が、今聖書を開かないですが、このパウロが最初の方に説明している、ここに神様が父祖たちを選び、まずアブラハムを選びましたね。その後、父祖たちを選び、彼らをエジプトにおいて強くし、ね、もう増え広がりました。強くなりました。で、その地から導き出して、モーセですね。導き出し、荒野で40年間彼らを耐え忍ばれ、カナンの地、イスラエルの地ですね。7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として彼らに分配された。これ約束の通りですね。と、パウロが説明しているのは、そのことですよね。17節から19節のところですが、ところが、それでアブラハムとその子孫に約束された神様の祝福は完成したのかというと、どうですか？もうそれで完成しましたか？あ、もうこの土地が与えられても私たちはもう祝福のみなんだ。完成していたら、もうそれで終わりなわけですよね。でも完成しなかった。イスラエルの民はその指導者ヨシュアの死後、神様を離れ、おのおの自分たちの目にかなったことをしていく。自分たちで善悪を判断して生きていったということです。つまり自己中心な生き方、罪の生き方へと、偶像礼拝の生き方へと戻ってしまう。まあそれも彼らがその違法の偶像の神々をね、違法の民を徹底して清絶しなかったから、結局まあちょっとぐらいって残しておいたのが、それが小さなパンダネのようなところから膨れ上がって、彼らは結局そういう生き方へとなっていったわけですよね。 ですから約束の地、プロミスランドとしての、父と水の流れるカナンの地には彼らを導き入れられた。が、しかし彼らのうちには変わらずに罪が存在していた。罪とは自己中心なもの、神様だけを愛するんではなくて他のものを愛そうとする心。そしてその神様への不信仰、不従順の上に彼らは周りに住む民たちから責められて、また支配されるっていうわけです。せっかくプロミスランドを手に入れたんですよ。でもまた他の民が来た時に彼らは打ち負かされたり、彼らの奴隷になったりして、結局本当の意味での解放はなかったわけですよね。本当の意味での安息はそこにはなかった。20節以降に記されているよりも本当にわずかなところですが、民が神様に叫ぶたびに、神様は裁き人、裁き人としての獅子たちですね、獅子たち、ジャッジたち を使わすことで彼らを救われるんですが、そのジャッジたちがいなくなると、また自分勝手な歩み、おのおの自分の目にいいと思う生き方へと戻ってしまう。20節から23節のところ、その後預言者サムエルの時代まで、今言ったところですね、裁き人たちが、裁き人たちを使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤミン族の人、キスの子サウルを40年間お与えになりました。それから彼を退けて、ダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従って、イスラエルに救い主イエスをお送りになりました。パウロのユダヤ名のサウロは、この同じベニヤ民族でイスラエルの初代の王サウロから付けられたものだと思いますが、サウロ王は神様に聞き従うよりも、民の前に自分のメンツを守ることを大切にしたので、彼は王位から退けられた。それでも40年間王として立ったということは、ある意味フルタームで、ね、王とであったということが言えるでしょう。その分ダビデは、命狙われ大変なところを通ったわけですが、それによって彼もいろいろ神様に信頼する、より頼むことを学んでいくわけですけれども、で、サウロが退けられて、で、その彼の代わりに神様、エッサイのこのダビデを王として立てられ、このダビデを通してイスラエルの国はいよいよ、こう、固く立つ。しばらくの間は。このキングによって、イスラエルはしばらくの間は固く立つ。ところが、そのダビデも数々の失敗を犯すことで衰退するわけじゃないですか。家庭仲もぐっちゃぐちゃになるわけですよね。長男も死んで、三男も死んで、ね、殺し合って、ね、そういったことがあるわけですよね。それでも神様の恵みは十分で、ダビデの子ソロモンが王となることで、いよいよイスラエルは固く立ったかのように、永遠の王国が建てられたかのように思えたんですが、でもそのソロモンも初めは良かったんだけれども、結局彼も多くの外国人の妻たちをめとることで、その背後にある偶像ですよね、神々、異教の神々によって、まあその妻たち、異教の神々によって晩年主から離れてしまう。それを機にイスラエルという国は北と南に分裂するわけですよね。永遠に固く立つその王国どころではなくって、ここでもその大きな意味での家族は分裂するわけです。そして他の国々に滅ぼされて、アッシリア、バビロンに滅ぼされて、彼らは捕囚となっていくわけですが、どんどんまた、あれ、王国が、永遠の王国側のはずが、どんどんまた離れていくわけですよね。ですから約束の地としての、プロミスランドとしての カナンの征服の時と同様、ダビデ王もまたイスラエルの国を固く立てることはできなかった。 その民に神様の祝福としての全き安息を与えることはできなかった。つまり彼はアブラハムの子孫ではあったんだけれども、その約束の子孫、その約束の子孫、つまりメシアではなかった。ただそのダビデには、ダビデ自身に神様は次のような約束を与えておられたわけです。前に出ます。第二サムエル。サムエル記の下ですね。第二サムエル7章の12、13。これも一部ですが、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、死を意味してますね。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ここまでだったらソロモン的に思うわけじゃないですか。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。ここでもとこしえまでっていうことが使われてますね。永遠を意味しているわけです。パウロは神様がダビデに約束した彼の身から出る世継ぎの子、彼の王国を確立するものとしてのこのその約束の子孫、そのメシアこそ救い主イエスだって言っているわけです。このユダヤ人たち、この街道に集まっている、そのあなたたちが待っていたその方こそ救い主イエスだよ。神様はご自分がアブラハム、またダビデに約束されたその約束に従ってイスラエルにこの救い主イエスを送ってくださった。全部関連してますね。約束に従ってイエス様来られたんだ。ですからユダヤ人たちと神を敬う人たちは皆聖書を通してこの方を待っていたわけですが、その方こそイエスですよってパウロは紹介してるわけですね。言うわけですよね。そしてその約束の成就、証拠とも言いますが、約束の成就証拠として33節でこう語っています。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされた。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされた。皆さんいかがですか？あなたはこの神様がその約束を果たされた。もう果たされたわけですよね。果たされたということと、それが神様をして、このイエス様を使わしただけではなくて、イエス様を送ったよっていうだけじゃなくて、ここで言ってるのは、よみがえらせることによって、ということとの関係、わかります？この約束が果たされたっていうのと、イエス様が来ただけじゃなくて、イエス様を神様、よみがえらせることによって、この関係性がわかりますか？私たちはここでパウロが言っているように、主がイエス様がエルサレムに住む人々とその指導者たちによって罪に定められた、不当に罪に定められ殺されたことを知っていますね。本当は彼らこそ待っているべきでした、このメシアを。でもお前がメシアであるはずがないね、ね、お前は他人を救ったが自分を救えない、みんなそう言ってイエス様を拒絶したわけじゃないですか。本当は待っているはずの彼ら、でも彼らはこのイエスを殺した。それは彼らが預言者の言葉を理解していなかったからですが、そのようにして彼らは自分たちの本当は約束のお方、この救いの君を木にかけて呪って殺したわけです。そのようにして彼らは預言者たちが預言したそのことさえも預言しているわけですが、それを成就させてしまった。でもそのことをすべてご存知の神様は、この聖なるお方、この聖者、ダビデじゃないですよ。ダビデは死んで朽ち果てたわけです。この聖者であるイエス様を、救い主を朽ちたままにされることはないと、もう語っておられた。それもまた預言によって。そして、このお方を死より蘇らされた。もしイエス様が死んだままであったのはどうですかね。この蘇りがなかったらどうですか。 もし主が死より蘇っていなかったら、それでも同じようにこの救いの技が、異邦人である私たちのこの救いの技がエルサレムから始まり、ユダヤの諸地方、サマリア、そしてアンティオケ、シリアのアンティオケであり、キプロスであり、またそのローマ全国、その世界に広がっていくといったことは起こっていたと思います？イエス様のよみがえりなしに、復活なしに、身代わりのために死なれた、墓に葬られた、私たちはそのことを心に秘めて、ね、なんとか自分たちでイエス様を受け継ごうよ。で、そうなってたと思いますか？絶対にそんなことはない。なぜなら死より蘇られた主が弟子たちに現れてくださることなしに、この弟子たちが主を救い主と信じて、述べ伝え、この方を述べ伝えることはなかった。でも神様は事実イエス様を蘇らされた。そしてイエス様は弟子たちに現れて、また天に昇られた後もこの父の約束を待ちなさい。聖霊を注いで上よりの力、天よりの力を与えることで彼らを主の証人とされた。イエス様を証しすることができるように、内なる力、内なる助け主を与えてくださったからですね。ですからイエス様をして、彼がアブラハムやダビデ、また預言者たちによって約束されていたこのメシアであるというのは、そのこのよみがえりによってということができるわけです。もちろん十字架ですよ。でもこのよみがえりっていうことが強調されているわけです。この方はよみがえられた。これによってこの方はメシアなんだ、その約束の子孫だっていうわけです。パウロはそのことをさらに聖書を引用しつつ説明しているのが37節以降のところです。少し長いですが読みますね。33節ですね。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。御子だということ、神の子供だということですね。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて、後死んで父祖たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。偉大なダビデ王はその生きていた時代において神様の御心に仕えた、このね、私の御心に仕えるこのものを私は見出した、そしてダビデもそのようにしたが、死んでついに朽ち果てた。つまり彼自身はこの神の国、王国を永遠に固く立てるその人ではなかった。けれどもダビデの子孫として生まれたお方、この主イエスは、ユダヤの指導者たちによって殺されることで、罪人、私たちを含む罪人のための贖いの死を成し遂げられましたが、それを成し遂げられた後、死より蘇られた。そして朽ちることのない神の救い主として、ご自分を信じるすべての者の罪を許し、また永遠の命、命を与えることで永遠にご自分の民を恵みによって治められる方となられた。本当の意味で安息を私たちに与えてくださるお方。ああ、これでもか、あれでもか、まだ私は満たされない、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかとか、ああ私は死ぬのが怖いです、そういったものじゃない。本当の意味で、ああもう私は満たされています、このお方によって。それはこのイエス様ですよね。イエス様こそこのお方に望みを置く者に聖なる確かな祝福、聖なる確かな祝福としてのこの天の御国を創造させてくださるお方ですね。 イエス様こそそのお方。38節39節ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べ伝えられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。解放されるのです。この解放されるというのは直訳では義と認められるのですということです。神様に良しと認められる、あなたは大丈夫だって自分で言うんじゃなくて、神様があなたは大丈夫だ、あなたは正しいよって神様に認められるというんです。神に義と認められ、つまり神様の祝福を受け継ぐにふさわしいものとされなければいただけないわけでしょ。祝福はもし私たちがそれに値しない罪人の汚れたものであって、それの解決がなかったら、私たちがくれくれって言ってももらえない。裁きを受けて滅びるからです。聖なるお方はこの罪人とね、そのビジネスされないって言ったら変ですが、本当は関わりは持たない。あまりにもその聖なる方と私たち離れている。でもこのお方はイエス様によって私たちを義と認めてくださる。それはそのように祝福を受け継ぐ者にふさわしいとされるのは、私たちをそうしてされるのは、律法を行うことのできない私たちが自分でこれを守った、これをした、私は良いクリスチャンになった、あれをしたらいいんでしょっていう生き方、それを主張することによってではなくて、でそれを全うされた神の御子、救い主、その死に至るまで従順をもって神様の義、神様の正しさを満足させてくださったお方、このイエス様によってのみ私たちは神様に義と認められる。この方を、いや、むしろ私たちは、いや、自分は罪人です、守れません、モーセの律法、当然のことが書いています、でも私は神を神としない、隣人を愛することより、私自身を愛したいんです、だから人を傷つけてしまう、親を敬えない、こういったことがある、盗みたい、欲しがったりする、そういったことがあるんです、でもそのことを完全に全うされたイエス様、あなたが救い主だ、それを信じることで、それがあなたの義だ、私はそれを求めている、自分で自分が正しい主張しなくても、私はあなたが正しくないことを知ってるんだ、認めて正しいお方を信じなさい、この方こそあなたの罪を許し、あなたを救うものだよ、この方を信じなさい。ってことは、全ての人がこの方を信じるべきでしょね。異邦人だったら何の話かってなるかもしれない。でもこのユダヤ人たち分かるわけじゃないですか。救い主待っていたわけですよね。約束に従って来られて、こうだって、罪の許しがあるんだってね。私たちだったら信じてみませんかっていう、そういうこう、どっか励まし的な、なんかそういう優しいアプローチだと思うんですが、パウロはここで旧約聖書ですね、まあ当時旧約だけですから、ハバクク一章五節から引用して、どちらかというと否定的な表現ですよね。否定的な表現を語ってます。40節41節ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。身をあざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。もうそのまま信じたらどうなのって、そうなんだよって、いけたらよかったんですが、またこういうちょっと厳しいお言葉ですよね。驚け、そして滅びよ。これは南のそのユダですね。ユダがバビロンに滅ぼされることを語っている箇所ですが、当時の人々は預言者の言葉を聞いても信じなかった。それゆえに事実滅びが彼らを襲うわけです。イスラエルはそのようにして滅びてしまう。彼らはなぜ信じなかったのか。到底信じられないほどのことだったらば、ね、信じられないほどなんだから、信じなくても、ね、その想定内って行くわけじゃないですか。 それを信じろって言う方が無理だって言いたくなることでしょう。でもその前にはどんなに説明してもってありますよね。どんなに説明しても説明がなくてただ信じなさいじゃないんですよ。どんなに説明してもこういうことが起きるよ、ね、この預言者たちはこういうことが起きるよ、神に立ち返りなさい、神様を信じなさい、預言者全この言葉を信じなさい、どんなに説明してもということは、つまりイスラエルの指導者や民が預言者の言葉を信じなかった理由、それは彼らに聞く耳がなかった、聞こうとしなかった。どんなに語られても説明されても彼らは神様に聞く耳を持たなかった。御言葉が撒かれてもそれが路上、普通のコンクリート路上に撒かれていたならば実を結ばないわけでしょう。どれだけ牧師や指導者たちが一生懸命水をあげても無理ですよ。岩地に落ちてもどれだけ水をやって毎日ケアしようとしても無理ですよ。茨が生えてくるところでどんだけやっても茨はどんどん育っていくんだけれども、それに食べる無理なわけじゃないですか。神、私たちは神様側にもっとこうしてくれた、ああしてくれたら私は信じようになる、言いやすい、それが私たちの弱さでもある。でも神様おっしゃる、どんなに説明してもこれは信じられないことなんだけれども信じろっていうことです。要はね、でも彼らは聞く耳がなかった。あなたの言いたいことはこういうことでしょう。神様、あなたはこういう方なんでしょう。本当の意味で心を注ぎ出して聞くことなしに自分たちで神様を小さな神にした。それゆえに彼らの身に及んだのは滅びですよね。そうならないように気をつけよう。歴史を知るパウロ、また人々にそうならないようにあなたたちは気をつけなさい。十字架にかけられたイエス、でももうよみがえられたイエス様、今は許しがある、恵みだよ、ね、メッセージが語られてるよ、気をつけなさいよ。それでも、あ、こんなお話つまらない、滅びないように気をつけなさいよ。皆さんいかがですか。今日あなたはイエス様を信じてるっていうお方は、特にイエス様の御言葉に日々耳を傾けてそれに従っておられますか。どれだけ語られた、説明されても聞く耳がなかったら、聞く、ね、聞こうとしなかったら、そこに命の御方は、救いの言葉があっても、良い知らせがあっても、私たちの側で心が閉ざされていたら、その救いはない、もたらされない。知ってるつもりではいつまでたってもこんなもんでしょ、私の生き方も変わってこない、聞いていない、またはただ聞くだけで行動が伴っていないっていうことはないですか。判断しないですよ、あなたの行動はね、あんまりできてないって、お互いにそういうことを言ってんじゃなくて、あなたとしては聞いてその主に応える、応答する歩みがありますか。もし御言葉を聞くだけならば、ね、聞くだけでそれが生き方として現れていないとするならば、パウロがここで言ってるように預言者たちが語ったわけですよね。で、人々は聞いていたわけです。聞いていたんだけれども、聞いて終わっていた、聞き流した彼らと私たち、御言葉を聞いてもそこに応答するあれがなかったら、結局そこにどこの違いがあります。いや、私はもっとイエス様のことを知ってる、イエス様の情報ならもっともっと知ってる、でも私はこの方にはついていきたくない、この方のためにね、命は捨てたくない、私は私の人生を自分で守りたい、もしそういった態度があるならば、この滅び行ったイスラエルの民とどこに違いがありますか。主はご自身を信じ、祈りと御言葉を持ってご自分に日々近づく人に、主はご自身を表してくださる、分からせてくださいます。求める心、主に近づく、自ら御言葉を聞いて主に近づく者に主もまた近づいてくださる。聖霊を通して主がご自身を明らかにしてくださるからですね。主こそ約束されたお方、私たちを罪と滅びから救い出しただけではなくって、私たちに命を与えることで、永遠の命を与えることで、約束された聖なる確かな祝福としての天の御国を受け継がせてくださるお方。 途中なくなったじゃないですよ。もう与えてくださった方は、それが完成してまた永遠に続いていくまでずっと共において私たちを導いてくださるというお方です。到底信じられないことかもしれない、でも信じてるでしょ。信じ始めたら分かるでしょ。分かるとどんどん分かりますよ。どんどん、それは私たちがすごいじゃなくて、イエス様が私たちをそこにね、引き寄せてくださっているか、分からせてくださっている、こんだけ強いんだよっていうのが分からすことで、この世が全てじゃないんだよ。ここでね、お互いに教会の中でごちゃごちゃやってる場合じゃないんだよ。もう今こうしてる間にもね、滅びゆく人々がいるんですよ。全ての作られたものにこの福音を届ける、イエス様を届ける、信じる者はバプテスマを授けて、イエス様はこうやっておっしゃってるよ、この望み、この恵みを御言葉を教えることで彼らも弟子となって、また彼らもまた伝えるものとなっていく。これは本当にもう特権ですね。神様はこの素晴らしいこの特権に私たちに預からせてくださっています。このお方に私たちはさらにこの方を見上げてついて生かしていただこうではありませんか。お祈りしましょう。